アーメン。皆さん、主によって新年明けましておめでとうございます。今年も神の豊かな祝福と恵みが皆さんお一人一人の上に豊かに注がれますように心からお祈り申し上げます。また、このように、さまざまな事情あるいはコロナいろんなことがありますけれども、主に守られてまた礼拝が行われていること、主の恵みを助けを本当に感謝いたします。今年も、ね、全身全霊で礼と誠を持って主を礼拝してまいりましょう。今日は、開かれています詩編の39編の4節から7節、新しく始めましょうという題にして御言葉の恵みを共にお受けしたいと思います。神様が2021年というこの新しい時間を私たちに預けてくださいました。この時間は日々は私のものではない、主のものであります。そうであるならば自分のために生きるのではなく、もはや主のために生きる道が信仰の道です。新しい年を始めながら3つの信仰についてお話をしたいと思います。まず1番目、謙遜の信仰です。今日の御言葉を改めて4節5節6節読みますと、私たち人間はその人がいくら偉いものであっても主の前には何者でもないんだということが分かります。4節の3行目を見ると、私がいかに儚いかを知ることができるように。5節も3行目に、5節はみんなで一緒に読みましょうかね。5節みんなで読みましょう。せーの、ご覧ください。
あなたは私の生活を手幅頃にされました。あなたの御前では私の一生はないも当然です。人はみんなしっかり分かってはいても、実に虚しい限りです。
アーメン。皆さんいかがでしょうか。本当に旅でのこの歌のように共感同感同意していますでしょうか。皆さん、あなたの御前では私の一生はないも同然です。願わくは私たちのその心の深いところから旅でのこのような言葉が響いてきてほしいんですね。この詩編が人の言葉ではなく私の言葉、私の信仰の言葉でありたいんです。主よ、本当にあなたの御前では私の意思はないも同然です。私がいくらしっかり立ってはいても実に虚しい限りですと。神の御前では私たちは何者でもありません。実は皆さん、信仰というものはこれを悟ることなんですね。当然の聖書が教える真理でありますけれども、この真理を悟るのにある人は一生がかかる、でもある人は20代30代にこれを悟る、ある人はもう死の時までも悟らない場合もあるかもしれません。ダビデが、誠に人は幻のように歩き回り、誠に虚しく立ち騒ぎます、 人は蓄えるが誰のものになるか知りません。このダビデの深い霊性まで入りたいんです。ただ毎日を送るのではなく、毎日毎日、主よ、私は何者でもありません、あなたの助けなしには私は生きられません、この一年も主よ、あなたの助けとあなたの導き憐れみがなくしては私は何もできません、何者でもありません、主よ助けてくださいと、私の意思はないも同然ですと毎日毎日主の前に告白して、主の助けを求める、主の導きを求める、主の憐れみを求める信仰の道を歩んでいこうではないでしょうか。そういった意味として、この真理を悟るクリスチャンはまさに謙遜な信仰の人です。神の前では私は何者でもないんだ、ただ神が生かしてくださるから私は生かされているだけだ、主が助けてくださるから助けられて立っているだけだ、主が導いてくださるから一歩一歩歩いているだけだと、これを悟り、いつも神の前に、人の前に謙遜な信仰を歩んでいきたいです。この一年、神様が新しい一年を私たちに与えてくださいました。それは祝福でもありながら、同時に神様からのテストかもしれません。いや、テストだと思います。この一年を私たちがどれだけへりくだりつつ、主だけを仰ぎ見ながら歩むか、どれだけ謙遜な信仰で歩むか、主に試される一年でもありましょう。御言葉にありますように、神様は謙遜なものを祝福し、高ぶるものを退かれます。つまり皆さん、結局のところは謙遜な人が祝福されます。これは神の御言葉ですから、神様が誓われた御言葉ですから、神様は必ずそのようにしてくださいます。たとえこの地上では報いがなくとしてもです。しかし高ぶる者、傲慢な者は結局のところ祝福を受けません。神様が退かれるわけですから、その人が祝福されるわけではないでしょう。御言葉の真理は極めて簡単です。過ぎ去った1年、2020年は過ぎ去りました。取り戻すことはできない。ある時は謙遜であったかもしれません、ある時はしかし傲慢であったかもしれません、すべては過ぎ去りました。この新しい年を主にあって、まずこの謙遜の信仰を持って歩んでまいりましょう。2番目、2番目は希望の信仰です。新しい年というものはですね、誰も歩んでいない未知の世界です。2021年何が起こるか私たちには分からないです。去年のことを皆さん思い起こしてみてください。2020年1月、新年礼拝をして、ね、 記念写真も撮りました。1月はまだ、ね、実際的にコロナが、まあ、始まっていないような時でした、ね、うちの妻も、ね、釜山にも行けましたから、ね、しかし2月からはもう世界がですね完全に変わってしまいました。本当に未知の世界なんですよ。誰も行ったことがない、誰も見ることができない、ただ予測するだけ、人間にはね。しかし全てを治めておられる主なる神様が私たちの霊のお父さんであり、その方が私たちを守って祝福してくださる、その信仰を持って歩んでいきたいんです。マタイの福音書28章20節を見ると、主は世の終わりまであなたと共にいると主が約束してくださいました。またヨハネの福音書14章27節を見ると、この世が与えるのと全く違う平安を私が与えると約束してくださいました。それだけでなく、ヨハネの福音書16章33節を見ると、勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました、イエス・キリストの勝利を私たちにも与えると約束してくださいました。誰も歩んだことないこの1年、何が起こるか誰も分かりません。自信ありません。いろんなプランを立てます。こんなことがしたい、あんなことをしてみようと思うことは自由ですね。まあそれが罪ではないでしょう。しかし未知の世界ですから、私たちは恐れを感じるかもしれません。このコロナがねどうなるのかわからないですし、ワクチンがもうね始まっているんだけれども、本当にコロナのなかった時代に時に戻れるか誰もわからない。誰も私たちの先の道を保証してくれる、それができる、全くできる人は誰もいません。誰が保証してくれるんでしょうか。誰がそれができるんでしょうか。国が、職場が、銀行が、誰もいないんじゃないですか。自分も自分の人生を保証できないわけなんですよ。親も子供の人生を今年を保証できない。もちろんね、全力でサポートをするんだけれども保証はできない。私たちの先の道を、人生を完全に守って保証してカバーしてくれる、それがおできになる方は唯一の全能なる神様お一人しかありません。この方が、主なる神様が、天の父なる神様がご自分の子供のために道を開いてくださり、問題を解決してくださり、祝福してくださり、助けてくださるんです。だからダビデの7節のように告白をできるのではないでしょうか。7節を一緒にですね、声を合わせて読みたいと思います。7節ご一緒に、せーの。アーメン。皆さん本当にこの通りですか。皆さんの望みは神様お一人だけなんでしょうか。そういう信仰のものでありたいんですよ。希望を神様に置いてください。3番目、喜びの信仰です。 この喜びはいつも喜びましょう、そういった信仰で、喜びではありません。意味がちょっと違います。この喜びは神様を喜ばせる信仰です。神様を喜ばせたい、意味わかりますか皆さん。まあ、日本語の聖書はほとんどがこの、能動的表現より受け身的表現が多いですね。もうほとんどそういうふうに訳されています。英語とか韓国とか他の言葉ではこの、能動的に神様を喜ばせる、そういう表現を日本語の聖書は、まあ、翻訳聖書は、まあ、そもそもそうですけど、こう違和感のない日本語的に最も、ね、日本語的な表現で神に喜ばれる信仰のように、ね、訳されているんですけど、私は個人的にちょっと意味違うなと、私個人的ですよ、そういうふうに思います。神様を喜ばせる、神様を喜ばせたい。皆さん考えてみてください。皆さんがね、誰か好きで愛する、そしたらですね、その人を喜ばせてあげたい、そういう気持ちになるんじゃないですか、ね、それが夫だったり妻だったり子供だったり親だったり、あるいは恋人だったりね、その人が好きなことを一緒に したい、その人が好きな食べ物を一緒に食べたり、あるいは作ってあげたり、その人を愛して好きで、ね、大切にしていたらそうしてあげたいんですよ。そんな気持ちないですか。あったと思うんですよ昔は。皆さんが、若い時恋愛してた時どうですか吉野さん。ね、自分の恋人がいればね、なんか喜ばせたいんですよ、ね、うん、昔高校生の時、私の話じゃないですけどね、中学生の時でした。中学校は共学でしたけれども、クラスが1組から5組までは男子、6組から10組は女子みたいに分かれて、ちょっと変な形の共学校でしたけれどもね、男の子ですよ、男の子が好きな女の子がいてですね、学校に来てね、授業の時間に折り紙でね、鶴をね一生懸命作るんですよ、ね、まあ、昔今もそうするか分かりませんけど、1000個ね作ってね、きれいなこう透明なガラスみたいなところに入れてね、それをプレゼントしてるの、それ一生懸命作るんですよ、あの子が好きだから、あの子を喜ばせたいみたいね。皆さん、私たちが神様を愛して、神様を大切にして、神様を尊んで、神様を喜ばせたい、神様が喜ばれることをさせていただきたい、そういう気持ちになるのが、それが信仰なんです。難しく考えなくていいんじゃないですか。とすればね、神様が何を喜ばれるか、それを知ることが大事ですね、うん、神様は何に関心を持っておられるか、神様が何を喜ばれるか、神様が何を願われるか、あるいは神様がしようとされようとするのは何なのか、これを考える、このために祈る、うん、そしてそれを自分も喜びながら、神様が喜ばれることをさせていただく、そういうふうにして主を喜ばせたい、うん、そういう信仰を持ちたいんですね。今年一年、皆さん、もちろん私たちが神様、これもしてください、あれもください、これもください、こんなふうに祈ること、それが悪くないんですけれども、ちょっとね変えて、どうしたら神様を喜ばせる、主を喜ばせる信仰のものになりたいと、そういう願いを持ってほしいんですよ。 たくさんあると思うんですけれども、その中の最も大事なことを一つだけお話ししましょう。どうしたら神様を喜ばせることができるでしょうか。それは礼と誠をもって神を礼拝してください。これが神様が一番最も喜ばれることなんです。力を尽くして賛美してください。心を尽くして神の御言葉をお受けしてください。日々賛美して、日々祈って、日々神を礼拝する生活を送ってください。日曜日の礼拝だけで全てすべきことをできたと思わないで、毎日礼拝して、毎日賛美して、毎日祈って、そして誠実には全身全霊で神様を礼拝してください。毎日の礼拝に失敗すれば、一日を失敗することになります。誠実礼拝に失敗すれば、一週間を失敗することになります。それが重なったら、一年を失敗することになり、それがもっと重なったら一生涯を失敗することになるでしょう。そしたら振り返ってみたら、神様を悲しませたことしか残らない人生になることもあるかもしれません。言葉にありますように、神を尊ぶ者はその人も神様に尊ばれます。しかし神を軽んじる者はその人の人生も神様に軽んじられます。この神の法則を皆さん覚えていてください。今年一年、謙遜の信仰、希望の信仰、喜びの信仰を持って、この新しい年を主にあって新しく始めさせていただきましょう。お祈りします。